18ページ、お知らせ版、町色、ご活用ください。広報よりや、より議会だよりがスマホで読める。より町をもっと身近に感じるアプリ、町色をご活用ください。最新号はもちろん、バックナンバーも閲覧できます。QR コードがあります。二次元コードからダウンロード。よりジョブセンター。働きたい皆さんを応援します。お気軽にご利用ください。相談日、月曜日から金曜日、祝日を除く。時間、午前9時から午後5時。場所、役場2階。相談内容、1、職業相談、職業紹介。2、内職相談、火曜日、金曜日実施。3、障害者を対象とした就労支援。2と3は町内在住の方が対象。問い合わせ、よりジョブセンター。電話 586-1331。国営武蔵丘陵森林公園。3月見頃のお花。森林公園では約1万8000球のカラフルな早咲きチューリップや約1000株のクリスマスローズが公園、庭園樹園で開花し、春の訪れを知らせています。クロッカスは3月中旬、カタクリは3月下旬に見頃を迎えます。開園時間、午前9時30分から午後5時。費用、大人、高校生以上450円、65歳以上210円、中学生以下無料。駐車料金別途、普通車1日700円、問い合わせ、国営武蔵丘陵森林公園管理センター、電話 0493-57-2111、県北総合相談センター出張法律相談会、上芝公民館小会議室に、日時、3月13日、4月17日、5月15日、各水曜日、午後1時30分から4時30分、中央公民館集会室、日時、3月19日、4月16日、5月21日、各火曜日、午後1時30分から4時30分、共通、相談方法、面談相談、一組一時間。相談内容、相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、不動産の名義変更など、費用無料、申し込み、事前にお申し込みください。予約専用電話番号、電話048-838-7472。予約は相談日の1週間前に締め切ります。なお、6月以降も開催予定です。詳細は予約時にご確認ください。問い合わせ、埼玉司法書士会事務局。電話 048-863-7861。埼玉県平和資料館。お出かけください。寄贈資料展。日時、3月23日土曜日から5月12日日曜日。ギャラリー展。花とウォーキングの街。平和賞受賞作品展示。日時、3月26日火曜日から5月6日月曜日。戦争体験者証言ビデオ上映。日時、3月23日土曜日、24日日曜日、午後1時から、上映作品、終戦翌日、水上特攻隊出撃前の自己体験、約12分。定員、先着順で160人。3月の映画会、日時、3月16日土曜日、17日日曜日、午後1時30分から、上映作品、 戦艦バウンティー号の反乱132分、日時3月23日土曜日、24日日曜日、午後1時30分から、上映作品、白い街広島、105分、定員先着順で160人、共通、費用無料、申し込み不要、開館時間、午前9時から午後4時30分、入館は4時まで、休館日、月曜日、月曜日が祝日の場合は、次の火曜日が休館、問い合わせ、埼玉県平和資料館、電話 0493-35-4111。 不動産をもっと身近に、一般公開セミナーを開催します。日時3月27日水曜日、午後1時30分から4時、場所埼玉県県民健康センター2階大ホール、埼玉市浦和区中町 3-5-1。 対象埼玉県民の方、定員申し込み順で250人、講演経済社会と埼玉県の不動産価格第1部、令和6年地下工事に見る埼玉県の不動産市況第2部、勝つためのチームマネジメント講師第1部、地下工事埼玉県代表幹事三田和美氏第2部、立正大学ラグビー部監督堀越正美氏。費用無料、申し込み3月15日金曜日までに公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協会へ電話、または住所、氏名、電話番号、ファックス番号をご記入の上、ファックスでお申し込みください。はがきによる申し込みも可能です。問い合わせ、公益社団法人、埼玉県不動産鑑定士協会、埼玉市浦和区時は 4-1-1、浦和システムビルディング5階、電話 048-789-6000、ファックス 048-789-6160。 19ページ、固定資産課税台帳の閲覧と土地、家屋価格など縦覧、帳簿の縦覧、令和6年度の固定資産課税台帳の閲覧、1および土地家屋価格など縦覧帳簿の縦覧、2を開始します。ご自分の所有する土地や家屋の価格、税額などを確認したい方は、この機会をご利用ください。また、納税者が所有する土地や家屋の評価が適正か判断するため、他の土地や家屋の評価額を確認できる制度として、土地、家屋価格など縦覧帳簿を縦覧することができます。期間、4月1日月曜日から5月31日金曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く。時間、午前8時30分から午後5時15分。場所、税務課。1の対象、固定資産税の納税義務者、納税管理人、同一世帯の親族、または代理人や借地借家人、対価の支払われるもので該当する部分のみ可能。契約関係を示す書類の提示が必要です。2の対象、固定資産税の納税者、納税管理人、同一世帯の親族、または代理人、持ち物、運転免許証など本人の確認ができるもの、代理人の場合は委任状と代理人の身分証明書などが必要です。費用、期間中は無料、借地借家人は有料、問い合わせ、税務課、電話、内線159-160。寄居町、 水道委員会を開催しました。2月8日に令和5年度第3回寄居町水道委員会坂本健二会長を開催しました。委員会では昨年の峯岸町長からの諮問を受けて水道料金改定の検討について審議を進めています。第2回までの審議結果として令和7年度に水道料金全体で 22% 増加の改定が必要であること、および料金体系は現行と同じ方式とすることの2点を基本方針に定め、今回の委員会ではその基本方針に基づく新しい水道料金表の3つの案について審議を行いました。新しい水道料金案における基本水量の有無や一般家庭と事業所などとの料金の上げ幅の比率などについて活発な議論が交わされました。今回の委員会決議を踏まえ、次回の委員会では引き続き新しい水道料金案の審議を行う予定です。今後も審議の経過について本市でお知らせしていきます。また、審議の詳しい内容については、町公式ホームページをご覧ください。町公式ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、上下水道課、電話、内線266-267。皆さんの声を町政に、町長への手紙、ファックス、E メール、町長への手紙、ファックス、E メールは皆さんからお寄せいただいたご意見、ご提言などを今後のまちづくりに生かしていくための校長制度です。町長が自ら拝読し、回答します。貴重なご意見をお待ちしています。町長への手紙、役場1階ロビーとおぶすまコミュニティセンターに町長への手紙ボックスを設置しています。所定の用紙が備え付けてありますので、必要事項を記入し、ボックスに投函してください。町長へのファックス、町長への手紙ボックスに備え付けてある所定の用紙に必要事項を記入し、専用ファックス、ファックス 581-4974 へ送信してください。町長への E メール、町公式ホームページ内に町長への E メールコーナーがあります。必要事項を入力し送信してください。問い合わせ、総務課、電話、内線315、20ページ、交通事故に遭わない、起こさないために、町では昨年度に比べて交通事故の発生件数が増加しており、特に夕方から夜にかけての時間帯に交通死亡事故が発生しています。この時間帯は昼間に比べて周囲の視界が悪くなることから自動車や自転車、歩行者はお互いの存在に気がつくのが遅くなり、距離感がつかみにくくなったり、車両の速度がわかりにくくなったりします。交通事故に遭わない、起こさないために、次のことに十分気をつけましょう。自動車の運転者、ライトを早めに点灯し、自分の存在を周囲に知らせましょう。夜間の運転は歩行者や自転車などを見落としやすくなります。また、右折しようとする対向車は、距離感がつかみにくいため、自分の方が先に行けるなどの誤った判断で、交差点内に進入しがちです。昼間よりも速度を落としながら安全運転を心がけましょう。歩行中や自転車に乗っている高齢者は周囲の確認を十分にしないで車道側に出てくることがあります。そばを通過するときは十分速度を落として注意して運転しましょう。歩行者、自動車の運転者は歩行者の存在に気づいていないことがあります。自動車が止まってくれるだろうと思い込むのは大変危険です。早朝や夜間の時間帯は交通事故が発生しやすい時間帯です。 早朝や夜間の外出時は、自動車の運転手に自分の存在を知らせるために、明るい色の服を着用し、反射材やライトなども活用しましょう。通り慣れた道でも油断せずに、自動車や自転車などに十分注意しましょう。歩道、路側帯、または道路の右側を歩きましょう。斜め横断はせずに、横断歩道を渡りましょう。自転車の利用者、自転車事故による死者の半数以上は頭部に損傷を負っています。必ずヘルメットを着用しましょう。明るい色の服装と反射材の着用を心がけ、自転車にも反射材がついていることを確認しましょう。自転車は軽車両なので、車道の左側を通行することが義務付けられていますが、児童、幼児、および70歳以上の方などに限り、自転車でも歩道を通行することができます。ただし、歩行者の通行を妨げないようにして、車道寄りを通行しましょう。道路を横断するときは、横断歩道や自転車横断帯を渡りましょう。自動車の運転手は、自転車の急な進路変更や道路横断を予測したり、その動きに反応したりすることができません。大きな事故につながりますので、絶対に行わないでください。夕方や夜間などは必ずライトを点灯しましょう。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話、内線222。グリーンベルトを設置しています。町では、歩道のない小学校の通学路を中心に、道路の路肩を緑色に塗るグリーンベルトを設置しています。令和5年度は、折原小学校区内に設置しました。歩道の整備には、用地買収や改良工事などで多額の費用と時間を要するため、早急な対応が困難な状況です。代わりの措置として、グリーンベルトを設置し、車道と路肩を明瞭に区分することで、車両の速度を抑制させるとともに、児童や生徒、地域の方々の安全確保を図っています。なお、グリーンベルトは歩行者専用の通行帯ではありませんので、車両の通行には注意してください。4月から新学期が始まります。運転手の皆さんは、グリーンベルトは通学路であることを十分に意識し、減速など思いやりのある安全運転をしましょう。問い合わせ、建設課、電話、内線231、21ページ、猫の飼い主の皆さんへ、考えていますか？飼い主の責任について。高齢者や一人住まいの方から、ペットの猫が飼えなくなった、どうしたらよいでしょうか？という相談を多く受けるようになりました。猫の寿命は約15年です。飼う前に15年先まで世話ができるか、よく考えて飼いましょう。猫が飼えなくなった理由、飼い主の病気、入院、福祉施設へ入所することになった。長年連れ添ってきた家族が病気になり、看病することになった。猫が病気になった。猫が増えすぎて世話ができなくなった。飼い主は病気などにより入院せざるを得なくなった時のために、猫の世話をお願いできる親類や知人、近所の方を普段から探しておくなど、残された猫の行く末を考えておく必要があります。猫が幸せに寿命を終えるために知っておきたいこと。猫を飼うのに生涯かかる費用。猫もいつかは病気の治療や介護が必要になる場合があります。一匹の猫の生涯にかかる費用は100万円以上とも言われます。不妊去勢手術。猫一組のオスとメスから1年で最大70匹にも増えてしまいます。乱れに繁殖をさせないように、不妊去勢手術をしましょう。 手術することは病気予防のメリットにもなります。猫を飼うには生態、繁殖能力の強さを理解し、飼い主の生活環境、家族構成、年齢、健康状態、収入などに応じて無理なく責任を持って最後まで世話をしてください。お願いです。動物を飼う3つの約束を忘れないでください。 1. いじめないで。 2. 増やさないで。 3. 長くお世話を。問い合わせ、県動物指導センター、電話 536-2465。 浄化槽で及び飼尿の収集運搬について。浄化槽汚泥収集運搬、4月1日から浄化槽汚泥収集運搬がこれまでの委託制から許可制へと移行します。許可業者については決まり次第町公式ホームページなどでお知らせします。浄化槽汚泥収集運搬のご依頼料金については許可業者にご確認ください。飼尿収集運搬、飼尿収集運搬については4月1日以降も委託制を継続します。処理手数料については条例改正により消費税を含めた総額が1円未満切り捨てに変更となります。問い合わせ、汚泥再生処理センター、電話 582-0715。
寄居町地域通貨よりか、ご利用はお早めに。令和5年11月から実施した2周年プレミアムチャージキャンペーンを、及び1月から実施した第2弾プレミアムチャージキャンペーンで付与されたプレミアムポイントの利用期限は3月31日日曜日です。利用期限を過ぎるとプレミアムポイントは失効しますので、お早めにご利用ください。チャージした分のポイントの有効期限は最終チャージ日から2年間です。最新のよりか取扱店の店舗一覧は町公式ホームページをご確認ください。問い合わせ、産業振興企業誘致課、電話内線 411-412。